それでは今日はですね、神の栄光というお話をしたいと思うんですけれども、先週メッセージで、清さということについてお話をいたしました。清いとか清くされるとかですね、ということについてお話をしたんですけれども、先週お話ししたこの清いという、漢字は聖という漢字なんですけれども、これはそのきれいというですね、英語でいうとこのクリーンあるいはクリア、そのきれいということ以上の意味を持っているんだというお話をいたしました。私なりに定義をすると、清くされるというのは、罪を犯さなくなることではあるけれども、それ以上に神のため、神の栄光のために生きることであると、あるいは生きるようにされることであるというふうにお話をいたしました。ところですね、礼拝が終わって、そこでいつものように皆さんに挨拶をしておりましたら、一人の方がですね、今日のお話、この清さということはとてもよく分かりましたと。で、この神の栄光のために生きるようにされるということではあるんだけれども、じゃあ神の栄光のために生きるというのはどういうことなんでしょうか。あるいはよく使う表現で神の栄光を表すと言いますけど、神の栄光を表すというのは一体どういうことなんでしょうかということを、ご質問を受けました。確かにこの神の栄光を表すということは、クリスチャンであればしばしば口にすることではあるし、考えておられることではあると思うんですけれども、取り上げてお話をする機会というのがあまりなかったような気がいたしますし、この神の栄光を表すということが分からなければ、清くされるということの本質も分からないだろうと思いましたので、今日はこの神の栄光を表すというのは一体どういうことなのかということをお話をしたいと思います。で、詩編の19編の2節にですね、天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示すという言葉があります。天は神の栄光を物語っている。で、自然は私たちこう自然、自然に囲まれて暮らしてはいるんですけれども、だいぶ自然を破壊してしまいましたから、破壊されていない、手つかずのというかね、美しい自然の中に入ると、誰しもが美しいなと思いですね、あるいは癒されるなとかね、今の表現で言うと素晴らしいなとか、感動を覚えますよね。で、それだけではなくて、やはり何かこのそこに神々しさというか、その自然の背後にある力というかですね、知恵というか、そういうものを感じると思うんですね。古来そう感じた人たちが、あちらこちらに祠を、神社を建ててきたわけです。美しいところには必ずと言っていいほど、神社が、ありますよね。それは人間の自然な気持ちだと思うんです。で、それはだから宗教心というかですね、別にキリスト教とか仏教とか関係なく、この人間は、そういう美しいものを見るとですね、そこに何かを感じると。で、聖書はそれは当然のことだと言ってるんですね。自然、天は神の栄光物語とありますけれども、大自然はこの神の栄光に満ちているんだ。だから、自然に触れた時に私たちはそこに単に美しいという感動を超えてですね、そこに何らかの恐れとか、あるいはこの、うやうやしい気持ちというんでしょうかね、そういうものを持つのは、それは神の栄光に満ちているからだということを聖書は言っているわけですね。そもそも自然というのは神の栄光に満ちているんだと、その大きな美しいものだけでなくて、例えばこの顕微鏡で小さいものを見ていってもですね、あるいは人間の体の構造とか、そういうさまざまなその不思議仕組みとか、そういうものをこの見るとですね、ああ、私たちはそこに そこに素晴らしい秩序があるな、美しさがあるなということを感じますよね。で、神がお作りになったものは全てこの神の栄光に満ちています。まあ、我々はそれを感じるか感じないかだけなんですね。時にだから、それが感じない、ほとんどは感じないわけですけど、時たま、通りすがりの道の脇でタンポポが咲いていると、ああ美しいなと思い、ああここにこの神様が働いておられると感じたりするわけですね。でも本当は全てのものに神の栄光があるんだ、満ちているんだということであります。しかしその中に私たち人間も置かれているわけですね。で、自然の一部という意味においては私たちも神の栄光を、存在そのものが表してはいるんですけれども、しかしより積極的にですね、私たちは神の栄光を表すようにと聖書は教えています。あるいはまた逆にですね、私たちの人間の弱さやあるいは罪がこの神の栄光を曇らせている、本来もっと輝くべきものであるのに、それを曇らせている。まあ分かりやすく言えば、この社会がですね、この人間同士が殺し合ったり、あるいは先ほども飢えや貧困の話がありましたけれども、人間の作り出したこのいろんなさまざまな経済とかいう仕組みによってですね、ある人はすごく豊かになって、まあ、ある人はすごく貧しくなってとかですね、そういう事柄っていうのはまさに人間が作り出した醜さですよね。本来は、この世界は神の栄光で満ちていたはずなんですけれども、人間のその我欲というか、あるいは罪というか、そういうものによって、この美しい世界の秩序が壊されているわけです。でもそんな中で、私たちはじゃあ神の栄光を表すことはできないかというと、決してそうではないと聖書は教えているんですね。さまざまなことを通して神の栄光を表すことができると教えています。その一部を、聖書にたくさんそういう記述はあるんですけど、今日はその一部をご紹介したいと思うんですが、例えば新約聖書のコリントの信徒への手紙の 2-4 章15節に、すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためですという表現があります。感謝の念に満ちて神に栄光を期すと、つまり感謝を表すということによって神の栄光が表されるんだ。これは神の栄光を表す一番身近で簡単で大切なことなんですね。全てのことは、全てのものは神から与えられて、全てのことは神によって行われているわけですけれども、私たちはそれを、これは神様からいただいたものだなと感謝をして、それを受けるならばですね、これを与えてくださった神の栄光を、神に栄光をお返ししていることになるんですね。ああ俺も頑張って今月働いたからこんなうまいもの食えるんだなと思っていたら、それは神様に栄光を期することにはなりません。でも私がこうしてこのお食事がいただけるのは、お茶漬け一杯でもラーメン一杯でもね、ステーキを食っても何を食っても、ああこれは神様から与えてくださったなと思って感謝をしていただくときに、これは神に栄光を期することができるわけですね。お休みになるときにも、今日一日神様を守られて感謝でしたと言ってお休みになるならば、その一日神に栄光を期することができる。目が覚めて、今日も一日、今日も目が覚めたな、目が覚めたら地獄じゃなかったなと思ってですね、生きてるんだなと思ったら、これでまた神様に感謝することができる。感謝をしようと思ったらいくらでも感謝することができるんですね。でも24時間やってると行動が止まってしまいますけれども、でも常にですね、これは神様から与えられたものだと言って感謝を捧げるというのは、神に栄光をお返しすることになっているわけですね。とても大切なことですし、もしそういうふうにして私たちが生活するならばですね、私たちの生活は感謝にあふれたものになりますから、ね、どれだけ素晴らしい生活になるでしょうか、ね、何をやっても文句ばっかり言ってる人もいますけどね、なんでこんなものしか食えないんだろうかとか、なんで今日はこんなに気分が悪いんだろうかとかね、今日はなんで電車に間に合わなかったんだろうかとか、今日はなぜあんなこと言われたんだろうかとか、もういちいちですね、文句を言ったりクレームをつけたりね、している人がいますけれども、それでは神に栄光を返すことはできません。 どんなことでも感謝できないことはないんですね。全てを神様に感謝すると聖書に書いてありますからね。そうやってね、全てのことに感謝しなさいとテサロニケに書いてあるわけですから、感謝できないことはないわけです。感謝することによって神に栄光をお返しすることができる。これ非常に、簡単で身近で、大切な神の栄光を表すことであります。ヨシュア記の7章の19節にヨシュアがアカンにこう言ったという言葉があります。私の子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主を褒めたたえ、あなたが何をしたのか包み隠さず私に告げなさい。アカンという人がですね、悪いことをした、しちゃあかんことをやったんですね。それで、ありがとうございます、分かっていただいて、でヨシュアがアカンにお前がやったことを告白しなさいと言ってるんですけども、その時にですね、神主に栄光を期し、主を褒めたたえて告白しなさいと言ってるんです。罪を告白することは神の栄光を表すことだと言ってるんですね。それはなぜでしょうか。それはまず神は全てのことをご存知なわけですね。アカンはそのことを隠してたわけです。でも神はそれを全てご存知なわけですから、それをご存知である神に打ち明けるというか、あなたはご存知でありましたということを神に告白をするということは、神の全知、神が全てを知っておられるということを認めることになりますし、またその罪を神がお裁きになるんだと、また神を汚していることであるし、神を悲しませていることでありますから、罪を告白することによって、このまあ人間は罪深いものですからね、罪を犯すのは仕方がありませんが、でもそれを告白することによって神の栄光を表すことができるというんですね。だからこれを隠し立てしていたら神の栄光を表すことにはならないということです。またフィリピの信徒の手紙の1章の9節から11節に、私はこう祈ります、知る力と見抜く力と身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、キリストイエスによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができますように。なんか長いのでよく分かりませんけれども、要するにここで何を言っているかというと、まずあなた方の愛が豊かになることによって神の栄光がと誉れが称えられるのは、神の栄光が表されるんだって言ってるんですね。愛が豊かになる、知る力と見抜く力を身につけて愛を豊かにしなさい。愛を豊かにするというのは、その愛の行為が、深いものになり、大きなものになり、よりですね、もうより多くの人により深く愛を注げるようになるということは、これは神の栄光を表すことだと。なぜかというと、愛は神から出ているから。私たちが、頑張って愛しているわけじゃなくて、神様から愛をいただいている、その愛を、まあ、わずかに分かち与えているに過ぎないんですけれども、でも愛することができるということを通して、その愛が豊かになることを通して神の栄光が表されると言っているんです。また清いもの、咎められるところのないものとなりなさい、これは清いといってもクリーンの方の清いですよね。山水に青の清ですけれども、罪から離れて、清い生活を送ることによっても神の栄光が表される。それも神は清い方だからです。その清い神に習って、またその清い神を悲しませないように、私たちは清い生活を送るならば、それは神の栄光を表していることになるんだと言っているんですね。何かこう特別な、こうなんていうか、神の栄光を表すぞ、今日は頑張ってこれとこれとこれをやって表すぞみたいなこと、まあそれもありますけども、むしろですね、本当に日常的に自らが罪を遠ざかり、そして一人でも多くの人を豊かに愛することができるということが、神の栄光を表しているんだということなんですね。また詩編の79編の9節に、私たちの救いの神よ、私たちを助けて、あなたの皆の栄光を輝かせてくださいという祈りがあります。 まあ、この同じような言葉が詩編にはたくさんあるんですけれども、私を助けてくださいと言っているわけですから、まあ、困ったことが起こっているわけですね、まあ、問題に直面しているわけです。で、どうしても自分の力では解決できない、そういう時に今私たちも祈りますよね。どうぞ神様、助けてください。そこにこの一言を、まあ、付け加える。あなたの皆の栄光を輝かせてください。で、その、まあ、私たちはいろんな問題に直面して、それを神様に助けてくださいと祈ることそのものがですね、実は神の栄光を表していることなんですね。なぜかというと、神がそこで働かれなければこの問題解決できないんだ、そういうことを私たち認めているからです。神様が働いてくださるんだということを祈りによって認めているわけですね。先ほどの告白と同じですね。だから、まあ、これは自分の力で何とかなると思っていることは神の栄光にはならないわけです。でも自分の力ではどうしようもないなというようなことがですね、神の助けによって乗り越えることができたならば、ああそこに神様働いておられるなということが確かに、私たちには分かって神の栄光を拝することができるわけですね。まあ、今年の9月でこの街道の借金も払い終わるんですけども、まあ、これはまさにですね、神の栄光が表されている最高の例えだと思いますね。誰もこの街道を建てた時に2億円払えるとは思った人はいなかったと思います。2億も払ったんですね。すごいですね。でもこの街道がこうして無事にですね、1回も遅れることなく払い終えることができそうだというのは、これは 誰もですね、ああ広瀬先生よくやったなって言わないですね。まあ、言ってくれと言ってるわけじゃないんですけど、会計さんよく頑張ったなとも言わないし、会計さんも頑張ってくださってるんですけど、みんなこのことを通して、あ、神様は素晴らしいなと思えるわけですよね。それは人間の力を超えてるからです。私たちの力ではどうしようもないなということが成し遂げられたときに、あ、神様は働いておられるなということが分かって、私たちは神を褒めたたえるわけじゃないですか。だから自分の力でどうしようもないなということが起こったときには、まさに神の栄光が表されるチャンスなんですよね。チャンス到来ですよ。ああ今こそ神の栄光が表される時なんだ。ラザロが、死んだという知らせを受けてですね、イエス様がヨハネの福音書の話ですけれども、ラザロが病気だという話を聞いてそこに向かわれた。でも途中でラザロが死んだという話を聞かれた時に、イエス様はその時に何と言われたか、これは死で終わるものじゃないんだと、神の栄光が表されるんだと、そう言われましたね。人間の考えではもう死んだんだから言ってもしょうがないだろう、祈ってもしょうがないだろうと。でももし彼が生きていたとしたならば、イエス様が行ってお祈りをして、病気が治って元気になって、それも素晴らしいでしょう。でも彼が死んでしまったからこそ、しかも数日経ってイエス様が行ってラザロよ出てきなさいと言ってラザロが出てきた。だからみんなは神を褒めたたいたわけですよね。私たちの力が及ばないとき、これは、そしてそこで神に祈ったときにですね、神の技が行われて、働かれて、神の栄光が表されるわけです。また、ペトロの手紙の4章の11節に、語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためですとあります。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。結構これは、私はまさに今この神の言葉を語る責任が与えられているんですけどね、ふさわしく語りなさいと言われるとね、ふさわしいかなっていつも思うんですけどね。でもこれは神様が語らせてくださっているということはいつも感じていることであります。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。神がお与えになった力に応じて奉仕しなさいと書いてあるんですから、それ以上のことをする必要はないんですね。ああじゃあ楽じゃんとかって思わないでくださいね。 神様はあなたが思う以上に賜物を与えてくださっていると思いますけれども、でも神が与えてくださった賜物を生かして互いに使い合うときに、私たちはこれは神様が与えてくださった賜物だから、神様の栄光がそこで表されますよね。うん、ああ私は頑張ったからこうなったんだと思わないわけですから、そういうようにこの私たち一人一人が神様の技に参加するというか、神の技に協力をさせていただくということを通して神の栄光を表されていくわけです。まあ、今申し上げたようなことをまとめるとですね、神の栄光を表すというのは神の美しさや素晴らしさ、偉大さが現れることであります。また神の技であることが明らかになる、これは神の技なんだ、また神の存在が明らかになる、ああ神様は確かにおられるなということが何らかのことを通して、自らも理解しまた人々に分かることができれば、それは神の栄光が表されたことになるでしょう。また神が私たちを通して働かれていることが明らかになる、私がやってるのは神様が働いてくださってるんだということが明らかになるときに、そこは神、それにそこに神の栄光が表されているということになると思うんですね。イエス・キリストはまさにこの神の栄光を表すということにおいても最高の模範であられた方であります。神の御子であり、神のもとから使わされた方でありましたけれども、イエス・キリストはご自分の栄光を求めなかったですね。常に自分を使わした父の栄光が表されるようにと祈り、そのように行っておられました。ヨハネによる福音書7章の18節に、自分勝手に話す者は自分の栄光を求める、しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。まあ、これはある特定の人という、まあ、そういう人はイエスキリスト自身のことも含めて言っておられる言葉でありますけれども、まさにキリストは自分の栄光を求めて語られたわけではありませんね。どうだ、俺はこんなに賢いんだぞとか、こんなに知恵に満ちてるんだぞとか、私の言うことは素晴らしいだろうみたいなですね、そういうようなことではありませんでした。むしろ自分を使わした父なる神の知恵とその素晴らしさを人々に知ってほしいという思いで語っておられました。常にこの言葉において、行いにおいて、自分を使わした方の栄光を求めておられたんですね。また私は行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたと言っておられます。イエス様の子、イエス様が父なる神にそう言ってらっしゃるんですね。行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げたってイエス・キリストが言ってるんですよ。父なる神に対して、あなたが行うようにと与えてくださったものを成し遂げたに過ぎないと言ってるんです。自分で考えて頑張って努力して成功しましたなんて話はこれ出てこないんですね。これこそがですね、神の栄光を表す人の姿だなと思います。姿勢だと思います。どんなに私が、考え努力し計画し、諦めずに頑張って、結局こうなりましたみたいなですね、人間はそういうふうに考えるじゃないですか、ちょっとうまくいったらですね、ああ結構私もやるじゃないかみたいなね、すぐにそう思うでしょ、イエス・キリストはそんなことみじんも思ってらっしゃいません。神の子にしてですよ、いいですか、神の子にして行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げたに過ぎませんと言ってるんです。こんなお祈りしたことないでしょ、今日も一日神様、あなたが行うようにと与えてくださった技を成し遂げて、成し遂げることができましたなんてお祈りして寝たことはないですね。だからこの言葉の中に、いかにそのキリストがへりくだって自分を使わした父なる神の栄光を表したいと願っておられたかということがあふれていると思います。つまり神の栄光を表すというのはですね、自分の栄光を否定することなんですよね。実は人間というのは その罪の本質のゆえに自分の栄光を求めているわけなんです。でも自分の栄光を求めれば求めるほど神の栄光はなくなっていくんですね。薄らいでいくわけです。それどちらかなんです。あるいはまあその配分と言ってもいいかもしれませんね。まあどれだけ頑張っても私たちは 100% 神の栄光を表すことなんかできませんから、でもわずかでもその中で神の栄光を表すことができれば感謝ですよね。ああ神様、あなたの栄光がどうぞ現れるように、私の栄光ではなくて、私が称えられる褒め称えられるわけじゃなくて、私をお作りになって私を使わせてくださった神はあなたの栄光が表されるようにという、その減り下った思いというか、それこそがですね、神の栄光が表されるための姿勢だと思います。で最後にこのローマの信徒への手紙の11章の33節から36節をお読みして終わりたいと思いますが、ああ神と富、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰がその神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。神の富、そして知恵と知識は深く豊かです。誰もそれを知り尽くすことなどできません。でこの一体誰が主の心を知っていたであろうか、誰が主の相談相手であっただろうか、誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。これはあの予備記と詩編の引用ですけれども、イザヤ書かな、イザヤ書と予備記の引用ですが、旧約聖書の中の一節ですけれども、神様の心は誰も分かりません、また誰も神様の相談相手にはなりません。神は全てのことをご自分でお聞き目になっていらっしゃいます。その知恵は深く豊かなものですね。私たちはそれを知ることはできない。全てのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているんです。ぜひこの言葉を覚えて帰ってください。全てのものは神から出て神によって保たれ神に向かっている。私たちのこの体の細胞の一個、いや原子の一個、あるいはその中の何しかわからないけれども、全てはこれは神から出ているものです。神がお作りになったものです。だから私が作ったものは何もないわけですから、私が自分の栄光を求めることこそまさに愚かなんですよね。神がお作りになったわけですから、しかも神によって保たれている。命とは神によって保たれているんです。誰もこの命の仕組みは理解できません。ある時始まってある時に終わるんですね。でもそれは神が保っておられるからです。今日私がこうして生きておられるのは神が保っておられるからです。それ以外何者でもない。そして神に向かっている、本来全てのものは神に向かってるっていうんです。つまりどういうことかというと、全てのものは本来神の栄光を表すようになってるんですね。でもそれを私たちは知らなかったり邪魔したりしてる。本来全て神に向かっていることなんだと。でもそれを知らないことの方が多い。99.999999% ぐらい知らない。時々あ神様の栄光が神様の技だなと思うかもしれないけども、知らないことの圧倒的に多いですね。今朝食べたパンがどうして今私のこの爪の一部になっているか誰もわからない。誰も知らないし、そんなこと考えたこともない。そんな当然でしょうと、自然の力だからなんてね。誰がその仕組みを考えたんですか。誰がそれを保っておられるんですか。神ご自身ですよね。だからそういうことを私たちがまず認めるということが大切なことです。全てのものは神から出ている、そして神によって保たれている、で神に向かっているんだ。 何一つ私から出て、私が保って、私に向かってるものはないんですよ。いや、向かわせちゃいけないんです。でも人間はそういうことをやってる。私が作り出して、私が保持して、私に向かってるんだと。ね、だから神の栄光を表すということを、どうすれば神の栄光を表せるかなってさっきから話してますけども、むしろですね、どうしたら自分の栄光を求めずにおられるのか考えた方がいいかもしれません ね。いや、そうすることによって自然に神の栄光が現れてくるんじゃないでしょうか。なぜならば全てのものは神からで、神に頼って保たれ、神に向かっているからですよ。でも人間にとって本当に幸せであるというのはこのことが分かった時だと思います。いや、全てのものは自分から出て自分によって保たれ、自分に向かっているんだと思ったらですね、人生はとても辛いと思います。しんどいですよね。常にそうしなきゃいけないから。神からで、神によって保たれ、神に向かっていると思ったらですね、肩の力は抜けますよ。いや、むしろまあどんなことがあってもこれ神様の栄光になるようにと、ね、そう思えて感謝に満ちるんじゃないでしょうか。皆さんの生活は神の栄光に満ちてますか？満ちてますか？皆さん、神の栄光に満ちてますか、ね、満ちてるんですよ、本来。それに気がつかなきゃいけない、ね、本来神の栄光に満ちてます。神はあなたを今生かしておられて、そして神の栄光のために用いようとしておられるんです。そもそもそのことが恐るべきことですよね。私みたいなものが神の栄光を表すことができているというか、そうさせていただいているということが、まあとても恐ろしいことというかですね、恐るべきことではないかと思っています。すべてのものは神からで、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように、ね、本来は全ての栄光を神に帰するべきですね。全てのことによって神の栄光が表されるべきだと思っています。ご一緒にまたこのためにですね、祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちは本当に罪深いものでありますので、すべてのものがあなたから出て、あなたによって保たれ、あなたに向かっているということを忘れてしまいます。神の栄光がすでにすべてのことの中に表されようとしているにもかかわらず、それを妨げているような、言葉において、行いにおいて、思いにおいて妨げてしまっているように思います。どうぞ私たちを清めてくださる聖霊が私たちの一に働き、どうぞ自らの栄光を求めるものではなく、神の栄光が全てのことの中に表されるようにと願うものへと作り変えてくださいますようにお願いをいたします。そして私たちのこの小さな生活の中においても、本当に神の栄光が豊かに表されてまいりますように、良いことにおいても悪いことにおいても、あなたの栄光が常に豊かに表されるようにと願わせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。アーメン。感謝します。